3月7日をもちましてバーベルラジオは1周年を迎えることができました。記念として今週は2020年兵庫県で開催されたジャパンクラシックバーでの活躍選手特集を1日1本配信していきたいと思います。では皆さんエンジョイ。はい、では本日はですねジャパンクラシックパワー66キロ級2位の選手佐竹選手にお話を聞いていきたいと思います。本日は夜遅くありがとうございます。
あ、いえ、とんでもないです。よろしくお願いします。
あの66キロ級のこの、 あの戦いっていうの結構盛り上がったと思うんですけど、今振り返ってみて今の気持ちってどうですか？
そうですね、もう単純に悔しいですね。やっぱり優勝を目指してずっとやってきてたんで、
はい、
まあ、率直に悔しいっていうのが今の感想なんですけど、やっぱりそれでもやっぱり楽しかったっていうのがすごく大きくて、
うーん、
まあ、大会できてよかったなって感じですね。
なんか大会あの当日の前にこの、 あのライバルの井上選手っていうのは、まあ、結構熱い勝負になるなっていうのはあの分かっていってこの大会に挑んだ感じですか？
もうそうですね、確実に厳しい戦いになるだろうなってのは予想してたんで、
はい、
最後デッドで自分が追う展開になるっていうところまでも完全に予想はしてたんで、
あ、
まあまあ、
うん、それでまあ久しぶりの大会ですもんね。
そうですね、ノーギアは本当に久しぶりで、フルギアの全日本に出てたので、
はい、
大会自体はまあ割と半年ぐらいぐらいの感じなんですけど、
うーん、
まあ、ノーギアは茨城のジャパンクラシック以来だったんで。
じゃあ結構空きますよね。どのくらいだったんですか？そしたら
2年いいですか？1年空いちゃったんで。
おー、またギアとノーギアでの調整っていうの全然違いますしね。
そうですね、全然違いますね。
うーん、なるほど。まああの今考えてみて、あの当日の大会当日の調子ってどんな感じでした？
そうですね、減量とかもあったんですけど、そんなに辛い感じでもなくって、
はい、
まあ、59の時とかに比べたら全然
体
重も落ちて、
はい、減量ってどのくらいされてたんですか？
一応正月に74超えちゃって
はい、
減量幅で言ったら59より多いんじゃないかなぐらいの。
お
ー、まあ、普通に食事制限とで落として普通に落ちてきたんで、
はい、そういうのをまあ計画してだいたいこの66キロぐらいの体重になると、今トレーニングは74キロでしてるけどこういう風に落ちるっていうのって計画とかしてたんですか？予想してたんですか？
そうですね、1週間1キロぐらいのペースで落としてで、やっぱり増えすぎると結局動きも悪くなってたんで、だんだん、まあ、脂肪が落ちていくにつれて動きも良くなってきてっていう感じ でプラス重量も積んでってだんだん仕上がってきたって感じですね。
あ、なるほど。まあ、でも大会当日は予想通りの、まあ、調子は悪くはなかったしっていう感じだったんですね。
そうですね、全然良くもなく悪くもなくぐらいの感じで、アップの感覚もすごい良かったんで。
それでな、あの大会の初日だったじゃないですか。それであの私が女子の部で出て、で入れ替わりで佐竹さんが出るっていうところで、そこでちょっとだけ挨拶したと思うんですけど、はい、その時も結構あの佐竹さん落ち着いている感じですよね。お疲れ様ですみたいな感じで、いつもそんな感じなんですか、大会の前って？
うん、ピリピリした感じは出さない感じです
か。
まあ、なんか大会会場行ったらいつもいるメンバーに会って挨拶して、まあ、今日よろしくお願いしますみたいな感じ で普通に井上さんとも挨拶しましたし、
はい、
うん、そんなに一人で閉じこもる感じはないですね。
あ、緊張はでもしていた感じですか？
緊張はもうずっとしてましたね、やっぱり。結構緊張しいなんで、
はい、
全然もう試合前ずっともうお腹痛いです
なんか緊張するってなんかいろんな なんだろう、いろんなところで皆さん緊張するところが違うなって思うんですけど、私はあの単純に相手に負けたくないっていうすごい負けず嫌いな気持ちで緊張するタイプなんですけど、佐竹さん今思って何を考えて緊張してたと思いますか？
なんだろう、何を思って緊張してたんだ。
失敗したらどうしようとか。
まあ、失敗したらどうしよう、負けたくないっていうのもありますし、失敗したらどうしようっていうのももちろんあります。確かに、なんで緊張してたんだろう。まあ毎回緊張するから、まあそれなりに時間をかけて準備してきて、まあ裏切られた時っていうのは結構やっぱりショックなことだと思うんで、やっぱそういうのもたくさん経験はしてきてるんで、今回も同じだったらどうしようみたいなっていうのは多少なりともあります。
まあ逆に緊張してるから落ち着くっていうのもあるかもしれないですね。緊張しなかったらちょっとやばいですもんね、多分。
まあいつも通り緊張してるって感じで。
まああのスクワット第一からデッドリフトの第3までのこの一通りの流れっていうか、あの気持ちの変化とか体の調子だったり、一つ一つの試技についてちょっと簡単でいいので、ちょっと流れを教えていただいてもいいですか？どんな感じだったかっていうのを。
そうですね、スクワットまず第一220キロから入ってったんですけど、
はい、
もう完全に予定通り、まあ、試合前から120スタートで行こうというふうには決めてたんで、まあ、最初アップ210キロ立って普通に軽くて、
はい、
220問題なく、
はい、
まあ、していったって感じなんですけど、まあ、いざ第一入ってみるとやっぱり、うん、なんだろう、いつもと違う環境っていうのももちろんありますし、
うーん、
ちょっといつもより最終練習の220やった時よりちょっと重く感じたんですね。
あ、はい
はい、で、まあ、第2試技 232.5 の予定だったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと余裕を持ってあげられるように230にしとこうっていう感じで第2試技に優勝しましたと。
はい、
で230キロやってみるとやっぱりどうもちょっと重くて動きが悪かったんですよね。
ああ。
やっぱり結構いつも目の前が壁だったり鏡だったりっていう感じでトレーニングしてたんで、
はい、
ちょっとそれが、まあ、ステージ結構高い回路だったじゃないですか。
そうですね、
あのあったかもしれないですね。
あ、しかもあの会場めちゃくちゃ静かだったんですよ、私の時。それにめちゃくちゃ違和感を感じました、私は。
こう目線でちょっとブレちゃった感じがして、
うーん、
やの時ってそんなの気にする間もないぐらいきついし重いしで、
うーん、
アップアウトできるんですけど、ノーギアだと生地なんかそういう情報が入ってきちゃう余裕があった分だけ、
あ、はい、
気になっちゃったかなって感じします。
あ、気になるとちょっとポジションがずれるから重くなるんですかね、それともなんか怖い、ちょっと気になると深さが浅くなったりとかフォーム若干変わったりするから重く感じたりしたんですかね。
深さ自体は多分いつも通りなんですけど、やっぱり多分その動きの感覚が微妙に目線で変わっちゃったのかなっていう感じで、結構その切り返しで前傾しちゃって、
あ、はい、
割と渋い上がりになっちゃったんですね。
うーん、そこからの第3ですもんね。
はい、で第3試技はもうとりあえず5キロアップで、
はい、結構
自分の感覚ではもう30結構ギリギリだった感じがしたんで、
お、はい、
35いけるかなって感じだったんですけど、やってみたらまあ結構軽く上がってって感じですね。もともと241キロの 40.5 が日本記録だったんで、
はい、
241キロ挑戦したかったのはあったんですけど、
はい、
ちょっとそこはお預けっていう感じで。
うーん、確かになんか優勝とかかかっているとそういうの挑戦しづらいところもありますもんね。
そうですね、やっぱりスクワットで行くのに井上さんに離されないようにするかっていうのがポイントだったんで、
うーん、
でベンチは井上さんの方が強いことは分かってたので、
はい、
確実にスクワットで5キロ10キロはリードしときたいなっていうのが自分の中であったので。
あ、はい、うん、なるほど。
本当は40何キロか成功したかしてちょっとリードをつけたかったんですけど、井上さん実際調子もよくって。
そうだったんですね。
結構 怪我をしてる時としての調子の差が激しくて、
うん、
調子悪いともう20キロくらい変わってくるのかな。
あ、なるほど。で、
あ、調子がいい方で
まあそれはよかった。
井上さん自己ベストだったと思うんですけど、
お
なんかアップ中に話してたら230キロで4回やったとか言ってめちゃくちゃ強くなって
、すごいな。
伸ばしてきてたんで、
うん、例えば、まあ、トレーニングってどのくらいまで上げていたんですか？
練習はインスタにも上げたんですけど235まで。
あ、235。
週間前に、まあ、3週間前に230結構軽く上がってて、
うん、
で、まあ、235もまあ余裕を持って上がるだろうと思ったらちょっとベルトを締めすぎて腹圧が抜けて
締めすぎた、はい、
まあ、思ったより体重に対してそのベルトの圧が強すぎて、
うん、
息吸ったら抜けちゃったんですね、逆に。
あ、きつすぎて。ほう、なるほど、ね、
でちょっとボトムでバランス崩して粘っちゃって上げた感じだったんですけど、まあそれでも上がるは上がったんで、
はい、うんうんうん、減量されて確か体重がどのくらいでしたっけ、 65.8 でしたっけ、体
重65.8
で減量されて、はい、その後ってなんかいろいろお水飲んだりとかするじゃないですか。その後ってどのくらい体重になってると思いますか、佐竹さんの場合って。
多分2キロぐらいは戻ってる。
ああ、そんな戻るんですね。
OS1 の500のやつ2本飲んで、
お
で、まあ、クレアチンだったりいろんなサプリ系飲んでもう500ぐらいいって、
うん、
でプラス炭水化物おにぎりだったりとか、
はい、
まあ、なんか羊羹とかいろいろ食べて、
うん、
なんだかんだで、
うん、なんかいきなり食べるとまたお腹張ったりもしますしね。
最近はだから結構もう固形物あんまり食べないように、
あ、
バナナとか消化のいいものをなるべく、
はい、うん、
19の時ももう食べたい欲が強すぎて、
はい、
もうそれプラスなんかご飯とか、
うーんなるほど。まあ、私もなんか階級上げようかなとは考えているんですけど、もしなんか57キロ級に上げたら普通に60キロぐらいいっちゃいそうで怖いんですよね。なんかそういうのってありますか？
僕も階級上げて66キロになった時はもうしばらく67、8キロぐらいで安定はするんだろうなと思ってたんですけど、簡単に70出ましたからね行くとは。
うーん、やっぱりそんな感じなんですね。なるほど。じゃあちょっとベンチプレスのことをちょっと教えていただいてもいいですか？
はい、ベンチ結構調子よくって、
うん、
で145キロスタートから、
おお、強いですね、はい、
まあ、これも、まあ、試合前から決まってた予定通りの重量でスタートしまして、
うん、
で練習で 157.5 まで上げてたんです。
うん、
でこの 157.5 も全然止めなしですが上げてなかった重量になったんですけど、
うん、
いきなり止めて上がるようになって
なるほど。
で、まあ、145、155、160って予定だったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと第2の感じはちょっと固くいこうかなと思って 152.5 申請して、
うん、
まあ、これは絶対上がるだろうと思ったらまさかの第2で潰れてしまって、
おー、はい、焦ります、ね、
組んでる時第2はなんか第1めちゃくちゃ軽かったんですけど第2で組んでる時にちょっと足がつりそうになったんですね。
おー、はい、
バットの影響があると思うんですけど、
うん、
でその時にちょっと組むのが甘くなってしまって、でそのままベンチ受けて下ろしたらやっぱりちょっとなんか微妙に力が入んなくて、
うーん、
なかったっていう感じですね。
そういう細かいところもあれですもんね、変わってきますよね、上がるか上がらないか。
で3本目同重量 152.5 申請してちゃんと組めたら普通にスパッと上がるみたいな。
ああ
非常にもったい
あもったいないです。もしこの 152.5 が第2で上がっていたら 157.5 を申請しようと思ってたんですか。
そうですね、
うーん、
150やってもよかったんですけど固くやっぱり逆にベンチは井上さん調子悪くって、
うん、
160とかだったんで、まあ、少しでも離されないように157.5 を固く取りに行くっていう作戦が取れたかなっていうのはあったんですけど、
あ悔しいですねそこは。ちょっと
ちょっとボンベって言ったね。
うーん、あの台とかってどうでした。あんまり変わらない。練習でも同じような台使われていましたか。
いや練習はずっとレイコの台でやってたんですけど、
うん、
で会場変わって ER ですって言われて ER ってやっぱさっきの大会で ER とか使わないじゃないですか、まあ、
うん、
久しぶりの ER だなと思ってぶっつけ本番でしたけど全然すごいやりやすい台でしたね。
うん、私も個人的には思いました確かに、うんうん、あまり評判なかったでしたけどね悪かった。
結構好きな感じですねあれ。
うーん、
硬くないし
分かった。まあそうですね100、まあで235で 152.5 ときて、で最後残るのが勝負のデッドリフトですね。この時デッドリフト始める時ってどんな気持ちでしたか須竹選手。
デッドリフトはまあ、どっちにせよ追いかける展開になるってのを思ってたんで、うん、まあ、井上さんは距離を引くだけだなと思ってたんですけど、やっぱりサブトータルで体重差含めて 12.5 負けてて、
うん、
でプラス体重が井上さんの方がちょっとだけ軽かったんで、
う
ん、まあ、15キロ重たいのやらなきゃいけないっていう展開だったんですね、
はい、
で、申請してた第一試技の重量が僕240で申請してて、
はい、
で井上245で申請してたんですね、
はい、
なんで、まあ、ちょっと僕はデッドリフトを申請する上で後に回りたいなと思って、
はい、
井上さんの重量を見てから申請重量を決めたいなと思って、
うーん、スマートですね。
245スタートに重量を変更して 7.5 キロアップした状態で、
うん、
でこれはもう予定より7.5キロ重いスタート重量だったんですけど、まあ、そこは全然1本目は問題なく、
うん、
でシャフトもブルだったので、まあ、なんかエレイコのシャフトよりしなるっていうかファーストプロが明るくなるっていうのはあったので、まあ、問題なく1本目取って、2本目で井上さんの第一試技の重量が245だったんで、それにプラス15キロして260キロを申請して、
うん、はい、
っていう展開に持ってったんですけど、第二試技がまさかの浮かないっていう
ショックですよねこういう時って。
260浮かないとは思ってなくて正直、
うーん、
練習でも普通に260を最後軽く、まあ、そこそこ軽く引いて終わってたんで、エレイコのシャフトで、
うーん、
まあ、だからファーストプルももっと軽いし、まあ失敗するとしたらまあグリップかなっていう、
あ
僕グリップあれなんで結構弱い傾向があるんで、まあ、失敗するとしたらグリップかなっていう。でそのグリップに関しても最近は結構克服できつつあって、260とかでもそこそこ長く持っても外れないような感じで練習はできてたんで、まあ第二で260は妥当だろうと、もともと240スタートで、まあ、第二255ぐらいの予定だったんで、
うーん、
まあ、そんな変わらんだろうと思ったら浮かないっていう
大会ってすごいですよね、まさかのですもんね。
でもずっと考えてるんですけど試合終わってから、
はい、
第2から浮かなかったのかっていうのを、
うーん、
正直ちょっと分かんなくって困ってますね。
フライトロット何人、13人でしたっけ確か。66キロ級
3か4かですね。
あでも結構デッドってパパッと進むイメージありますけど、休憩時間とかってあると思いますか。
いや全然そこはもう問題なくて、
うん、
なんなら普段もっとパパッてやっちゃうぐらいの感じなんで、
はい、何なんですか、まあ、
インターバルが短かったっていうわけでもなく、
うん、
まあ、本番のプレッシャーなのかピークアウトなのか、
はい、
リカバリーだったのか、
うん、
なんか、まあ、いろいろ考えてるんですけど、どうもしっくりこなくて、
うん、なんかそういう理由がわからない失敗っていうのって今後ちょっと不安になっていくタイプなんですけど、私もまあなんか分かりたいっていう気持ちもありますけど、難しいですよね。どうなんだ、
まあそうですね、よく分かんないんで
うーん
もっと勉強するしかないかなっていう感じですよね。
うーん、まあそこからで、あの井上さんが第2が何キロ？
で255キロを成功して、
はい、
で第3でも255成功した時点で、
はい、
僕は270キロを成功しないことには優勝はできないんですよ。
うーん、
でも第2260打てないんですけど、別に260同重量にするっていう選択肢は一切なくって、
はい、
もう優勝しにその大会に出てるので、
うーん、
優勝できなかったら2位も3位も何も変わんないんで、
うーん、
270キロを申請して勝ちに行くしか選択肢がなかったんですね。
うーん、
でそこで、まあ、270を申請して挑戦したわけなんですけど、やはり浮かすっていう、
うーん、なるほど。このいやこの第3のデッドリフトを引くこの瞬間っていうのって頭の中ってどうなってるんですか？
いやもう何も考えてないですね。
うーん、いつも通り練習みたいに引くみたいな、
もう体が勝手に動くだけっていう感じなんで、
うーん、あー、いやあのトレーニング中では何キロ何キロを上げていたんでしたっけ、デッドリフトって？
デッドリフト第2週間前に260結構軽く引いてて、でもともと11月ぐらいに265が練習で引けてたんですね。
あ、はい、
でレイコで265結構余力残して引けてて、
はい、
でその後270とかも練習でやってて半分ぐらいまで行ってたんで、
うーん、
まあ、ブルだったら270ぐらい引けんだろうと。
はい、いやなんか大会って何があるか本当にわからないですよね。難しい、
うんうん、
まあ、だから面白いところもあるかもしれないですけど、まあ、
どうですね、そうですね、やっぱり試合で相手がいる中で、
うん、
発揮するっていうのは難しいなと思ってて、
うんうん、こういうことって前たくさん多分あの佐竹さんって試合出てると思うんですけど、こういうことって今まであったりってしますか？
いっぱいありますね。
なんでかわからない、なんか失敗した理由がわからないとかって、
やっぱり気持ちの空回りとかでこういう、まあ、最後引けなかったりとか、
うーん、
あったりしましたね。
うーん、なんかこういうフォームとかって取るじゃないですか、大会の時の。そういうのを見返してみて別にフォームも変わりなくって感じだったんですか？
うん、フォームが特に悪いって感じはまでだったかなって。
うーん、
多少、まあ、いつもより股関節が若干内旋しちゃってたのかなっていうとか、ちょっとポイントポイントでは思うところはあったんですけど、
うーん、
まあ、あんまり気になる程度ではなく、
うーん、
うん、まあ、そもそもアップまであったんで、
うーん、いやそういうところでも結構、まあ、悔しかったと思うんですけど、まあ、今シーズンのトレーニングについてなんですけど、このまあ、サイクルっていうか今シーズンのトレーニングで何か中心的にフォーカスしたことってあったりしますか？
今シーズンっていうのはジャパンクラシックまでの期間でってこと？
そうですね、はい、
はい、そしたら、結構補助種目を多めに取り入れて、うん、でそもそもコロナ6月に明けてジム再開してから、まあ、なんか結構家で 筋トレする機会とかも増えてたんで、はい、ビッグス以外の種目とかをよく取り入れるようになってて、
うん、
あと、スミスマシン使ってブルガリアンスクワットやったりだとか、
うん、
ベンチもショルダープレスとかちょっとやったりとか、あと背中を最近重点的に鍛えるようになってて、はい、
うん、
TXP のメンバーさんにしていただいたことに、はい、なんか懸垂はできるんですけど、このローイング系の種目が全然できないってこと
を
指摘されて、
確か、なるほど、
とかがそれですごい良くなって改善されて、
はい、
本当に何だろう、ペンドレイロー、
はい、
わかります、あれ、はい、最初30キロぐらいでしかできなくて、デッドリフト200何十キロ引けるのに、
はい、
いなくて、
お
最近やっと50キロぐらいでできなかった
いやでもなんか本当に自分では分からないことをなんか周りから指摘してくれるのって本当に大事だなって思います。あのジムに通っていて、まあ、一緒にトレーニングしていく中で、まあ、自分一人一人自分だけのトレーニングを見るのではなくて、他のチームメンバーのトレーニングを見てくれて、実際こういう風に指摘してくれるのってすごく大事ですよね。
大事ですね。やっぱ自分だけじゃそこって気づけなくて、やっぱり自分だけでやってたら多分いまだにビッグスリーをひたすらやり込むみたいな、
うん、
出たのかなと思いますし、
うん、
周りであの取り入れてる人がいて自分もやってみようってなったりとかっていうのもあったので、
はい、
僕、まあ、パワージム圏でもあり、
しかもベテラン選手結構多いですもんね、 TXP さんって。
うん、まあ、ベテランの選手ももちろん多いし、知識豊富な方とかもすごく、
うん、
覚えて、僕とか全然もうそういうの気にせず、はい、練習量だけやってきたみたいな感じだったんで、
うーん、
ここに来てようやくという方向に
いやでもなかなかあの何ですかね、懸垂はできるけどローイング系ができないって、そんな細かいところ他の人気づいてくれるんですね、すごいですね。
うん、すごいですよね
自分でもわからないのになるほど、わかりました。まあ補助種目を多めにしたトレーニングを中心にしたっていう感じで、
うん、でスクワットデッドもポーズを多めにして、
あ、はい、
結構やっぱりボトムで詰まっちゃったりとか、まあ、デッドも浮かなかったりとかってことがあったので、
うん、
セットでポーズ系の種目をもう多めに入れてっていう感じで、
はい、うん、
やってました。あとは平日のスクワットは全部ストップでやる、ポーズでやるぐらいの、
うん、なるほど。 やっぱりポーズだとあの、まあ、ファーストプルもそうかもしれないですけど、全体的なポジショニングっていうのって変わってくるんですかね、デッドリフトで言うと。
うん、そうですね、
うんうん、なるほど。まああのいろいろトレーニングでも、まあ、補助種目を中心にして行ったということだと思うんですけど、まあ、この中で今年とか、まあ、2年前のジャパンクラシックから何か怪我とかって何かあったりしましたか？
うん、怪我は最近ですか？
最近ですね、はい、最近で。
最近はもうずっとそのなんだろう、大天使のところが痛かったんですね。スクワットの内旋動作によるエラーみたいなところで結構、
うーん、
大天使の大体筋膜張筋っていうのかな、
はい、
ここら辺がすごい痛くて、でスクワットとかも結構念入りにウォーミングアップしてやっと動く感じ、
お
で、そのウォーミングアップ方法とかも今までは全然よく分かってなかったんですけど、最近はなんかそういう、まあ、バンドを使ったりとか、
はい、
まあ、そういうエクササイズを取り入れてみたりとか、結構ツイッターで、
はい、
方とかいっぱいいると思うんですけど、そういうのを参考に、
は
い、
ああ、
うーん、
ごめんなって、なるほど、そうだったんですね。ああ、そっか。でも別にそれは徐々に痛くなっていった感じなんですか？
うん、気づいたら痛くなってましたね
、うん、あ、 じゃあ最後までそれはちょっと引きずってしまいって感じですか。
最後の方はそのケアとかそのアップの効果も出てきてて、
はい、
ほとんどなんなくなるぐらいまでは行ってたんで、まあ、それが原因って感じじゃないと思います、
ね、うーん、ありました。まあでも痛いって結構気になっちゃいますけどね、トレーニング中でも、まあ、大会近いともっとあれかもしれないんですけど、まあ、全体的にちょっと振り返ってみて今後の、まあ、多分あれですよね、全日本パワーも今年出る予定もあると思うんですけど、まあ、いろいろノーギアフルギアでも構いませんですし、今後の課題っていうのって何だったりしますか。
そうですね、やっぱ今後の課題としてはやっぱり全体的な底上げは必要かなと思うんですけど、
うん、
まあ、3種目とも全部まんべんなく伸ばさないと、もちろん国内でも世界でも戦えないっていうのは、まあ、感じているところであるので、まあ、それをどうやって伸ばしていくかっていうところかなと思うので、
うん、
まあ、方法であったり、まあ、ケアであったりとかっていう基本的なところから、まあそのいろんな補助種目だったりとかも混じりつつ、
うーん、
全体的にそうですね、底上げしていく必要あるかなっていう感じ。
うーん、
まあ、特にデッドリフトは
いやでもまあ多方面からいろいろリハビリっていうか、あのコンディショニングとか、まあ、トレーニングももちろんそうですし、まんべんなくビッグ3の重量を上げていきたいっていう感じですかね。
そうですね、今のところ多分世界で戦える種目っていうのが一種目もなくって、やっぱりこの前のフランス選手権とかの結果とかも見てもやっぱり何一つ勝てるところがないし、全体的にまんべんなく弱いなっていう
まんべんなく、うん、まんべんなく強いんじゃないですか、どうなんだろう、うん、いやでもパワーリフターってそういうところ大事だと思いますけどね。別に一つの種目が強くなくても、なんか全3つとも微妙に強い感じで勝っていける感じもしますけどね。
あ、多分一番強い選手はもう本当に全部強いのが理想だと思うんですけど、多分今全部弱い状況だと思うんで、全部強いレベルまで持っていきたいなっていうのはあるんで。
うーん、で佐竹さん、あのノーギアもフルギアも両方ともすごく優秀な選手だと思うんですけど、今後ってなんか今の感じで両方とも平等に力を入れながら出場していくっていう予定ですか。
あ、そうですね、もちろんノーギアもフルギアも今後とも続けていく予定で、やっぱりどっちもパワーリフティングってことには変わりないんで、
うーん、
まあ、ワールドゲームズっていうところが自分のやっぱり最終目標になってくるので、
はい、
まあ、当分はギアが、まあ、メインというか注力していく部分になるのかなと思うんですけど、
はい、
今回ジャパンクラシックの結果も芳しくなかったので、
うん、
ギアももちろん頑張りつつで、もちろんその頑張ったノーギアっていうのがフルギアに生きてくる部分もあるので、
はい、うん、
そこは相乗効果で、
はい、
伸ばしていきたいなっていう感じですね。
うーん、ワールドゲームズって来年でしたっけ、2022年でしたっけ。
さあ、オリンピックの影響で延期したんですけど、
はい、
あるかなって。
あ、それもつらい
一応今年のあれば世界選手権が選考会なんで、
はい、
その選考会にまず出るための全日本が次の全日本なんで、
はい、
まあ、めちゃくちゃはあるんですけど、
うーん、
そもそも出なかったらっていう
え、なんかすごく私あんまり知識なくて申し訳ないんですけど、ギアの世界選手権とワールドゲームズって何が大きく違うんですか。
まずワールドゲームズは、オリンピックじゃない競技の4年に1回の国際大会っていうところで、
うん、
ちゃんと IOC の連盟がアップしてて、その下でやってる大会、
うん、
なんで4年に1回特別な大会であって、で、まあ、パワーリフティングオリンピック競技ではないんですけど、 まあ、やっぱりスポーツの頂点ってオリンピックかなって自分は思ってたので、それに準ずるワールドゲームズっていうところが、まあ、パワーリフティングにおけるトップなのかなっていう。
ああ。じゃあも
う。出て。で、ワールドゲームズ出るためには、その、ワールドゲームズ前年の国際大会、世界選手権で、2回期合わせて、フォーミュラー、今 IPF ポイントかで10位以内に入ってないといけないんですね。
おお、はい。
僕が多分出る階級はライトウェイト級っていう階級で59キロ級と66キロ級で、
はい、
合わせて10人しか出てないんですよ。で結構狭いハードルを超えてる大会っていう感じなんですね、やっぱワールドゲームズって。
あ、
試験って結構日本勝ち抜いたら、まあ、運が良ければ大会なんですよ。まあ、日本でたまたま勝ってたら世界選手権って全然出れちゃうんで、
はい、
そんな強くなくても階級に出ちゃえば、
はい、
まあ、選手権とか行けちゃうんですけど、
はい、
ワールドゲームズってなった話は別で、やっぱり世界中でその2階級合わせて10人って相当レベル高いですね。
もう世界選手権が先行なんですもんね。
先行ですね。まず世界出ることが前提条件。
はい。
だからもう日本一は当たり前。世界でメダル取ってやっとその上位6人に入れて、残り4枠はメダル取れなかった人が争うみたいな。だからメダル取ればほぼほぼ確定でワールドゲームズ決まるんで。
はい。
まあ、最低ラインはメダルかなっていう。
とてもなんかもうレベルがめちゃくちゃ高そうな大会なんですけど、まあ、今後の、まあ、数字でもし頭に数字があれば目標って何だったりしますか？まあ、ワールドゲームズもそうだと思うんですけど、まあ、具体的なあのスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、大体これまでに何キロ足せればいいなとか頭の中にありますか？
そうですね、スクワットはギアの世界記録が326キロ。
やばいっすね。
まあ、この前の全日本で310キロやってたんで、なんとかワールドゲームズまでにはその世界記録狙いたいなっていうところはありますね。はい、
なんかスクワットの外、ああでも結構デッドリフトも強いですしね。
まあ、デッドリフトが世界でいうと遠いんですよね。
ありました。まあ、スクワットフルギア
記録も 220.5キロ、221なんですけど、220キロまで実は練習で上がってて。
おお、すごい。はい、
去年出た時も220、白1本赤2本ぐらいまでで差し切っていたんで、なんとか、は
い、
メンツの世界記録も取りたいな感じです。
まんべんなく弱くないじゃないですか。普通に強い。はい、
まあ、試合で取れたら強いですね。
うん、
結構練習だと調子よくて成功できても、やっぱり本番で環境の本番の環境ができないと、やっぱ練習番長で終わっちゃうんで、
ね、難しいところですよね。何が大きく違うんですかね。なんか雰囲気、やっぱり雰囲気なんですかね。全然違う雰囲気の中でやっていくっていうのが大きく変わっていくからなんですかね。難しいな。
まあ、雰囲気、うん、緊張、
緊張
なのかな、何なんですかね。
メンタル、
まあ、なんかプレッシャーに弱いとかそういう感じでもないとは思うんですけど、
うん、
うん、やっぱり自分一人で伸び伸びてやる試合と、まあ、多少相手がいる試合っていうのはやっぱり違ってくるものがあります。
うん、よね。あとは、まあ、デッドリフトとかってどんな感じですか？
デッドリフトはとりあえず自己ベスト。
はい、
まず練習で引けた重量が引けてないので、
うん、
ここは確実に引きたいなっていうので、まあ、200、そうですね、7、80キロぐらい引けたらいいなって。
なんか前回のバーベルラジオ出演していただいた時もなんかグリップのことで悩まれたと思うんですけど、それはあまり変わらずって感じですかね。
グリップ最近良くなってるんです。 練習で外れてるのはもうほぼなくて、265やった時も全然ちょっと長めに持つぐらいできたんで、
うーん、それはもうひたすら練習っていう感じで強くなってった、単純に握力がって感じですか？
いや、握力多分全然変わってなくて、握力多分50ぐらいしかないんで、
うん、そんな
普通にフォームが多分良くなったって感じです。フォームの無駄をよりなくしていったことで、そのグリップにかかる負担が減っていったっていうような。
いや、すごいですよね。そういうフォームで全然変わってくるんですもんね。すごいな。
全然違います。やっぱりバーが遠回りしちゃうと、その分テクニックにかかってモーメントとかも変わってくると思うんで、
はい、
それでやっぱり外れちゃったりとかっていうのがあると思うんで。
なるほど。あんまり考えたことなかったな。はい、わかりました。
最近やっとちょっとグリップがマシになったかなっていうところで、はい、まあ、期待を込めて270-280kgぐらい。
はい。応援してます。はい。
それトータルで世界記録も狙えるところに来るのかなっていうところで。
はい。
まあ、そうです、トータル820kgが世界記録なんですけど、ギアはそこをなんとか超えて、
はい、いや、
世界記録取ってワールドゲームズでメダル取りたいなっていう。
すごいなんか遠いそうな夢ですけど、めちゃくちゃ近いですもんね。
そう、自分自身そんなに遠すぎて無謀だとは思ってないので、
意外と近い。まあ、まあ、ノギアとかってどうですか？何かありますか？目標をこういうしてるって。
ノギアも普通にまずジャパンクラシックで優勝することが思ったんですけど。
はい、
うん、スクワット日本記録取りたいですし、
はい、
240、まあ、もう来年第2で狙うぐらい行きたいです、
はい、うん、
でベンチも、うん、今回やっと160が見えてきたところなんで、
はい、
まあ、1年あったらもうちょっと頑張って165とかそれぐらい、170近く狙えるようになりたいなって感じ。結構なんかフォームのコツが一気につかめた感じで、
あ、
すぐ伸びるんじゃないかなっていうふうに。
お、はい、いや、もう何ですか、先ほどおっしゃってた背中のなんか使い方とかもあるかもしれないですよね。なんか細かいですよね、ベンチプレス。
ここで、うん、でそのコツを掴んだって後輩の石川くんに言ったら、それ当たり前じゃないですかって。
なんで
当たり前のことができたなくって今までやってきてたんだなっていうのがやった。
いやー、でもベンチプレスは深いですよ、本当に。いやー、まだまだ
ちょっとフォームで全然変わっちゃうなっていうのが、
なんかやっぱりトレーニングって、私結構一人でトレーニングしてるんですけど、やっぱりなんか他の人に見てもらって客観的な意見って本当に大事なんでしょうね。うん、
そうですね、やっぱりアドバイスしてくれる人が近くにいるっていうのはすごくいい環境だなと思います。
いや、わかりました。まあ、こちら結構この記録などとても応援しております。頑張ってください。はい、はい、
最後デッドク70、今回弾けなかったやつを弾きたいですね。
あ、いや、もう行きますよ。頑張ってください、応援してます。
日本記録が280kgなんで。
お、はい、あー、キーチ選手なんですね。なんか前回もちょっと言ってましたよね。
なんでそこをなんとか頑張って取れるように。
いや、競い合える同級生ですもんね。違いましたっけ、同級
生。同級生、大学も一緒でずっと一緒にやってきて、で今回の635kgっていう記録も、
はい、
彼の記録に 0.5kg だけ足りてなくて。
はい、
沖縄で2位だった時の記録が 635.5kg だったんで、
おお、
微妙に負けてるんですよね。
それもなんか悔しいですね。
僕からちょっと本当に頑張ろうと思って。
いや、
そこはしてて、
はい、
まあ、605は絶対超えるだろうと思ってたんですよ。超えないっていう。
まあ、お互い高め合える仲間って大事ですよね、本当に。すごい。
本当そこが全てかなと思って、本当に高校3年間大学4年間は本当に身近にいるライバルに負けたくない一心でやってたら、気づいたらね、世界一になったり日本一になったりいうぐらいな感じだったんで、
はい、本当になんかお互いにどういう、すごい気になるんですけど、どういう接し方なんですか、まあ、トレーニング中とかでも試合で会う時とかでもどういう感じなんですか2人とも。
最近はもう全然社会人になってから会わなくなっちゃいましたけど、
うん、
高校の時とかはもうお互いの練習はもう補助とか入ったりもちろんしますけど、
うん、
まあ、練習方法とかに関しては一切口出さないですし、なんかもうお互いちょっと思い出してたらそれにかぶせてみたりとかまあ結構練習方法とかも対極な感じで、僕は結構計画を立ててコツコツ練習していくタイプだったんですけど、
はい、
彼は突発的にまあフィーリングでってタイプだった。まあ、そこもそこで結構対極的だったかな。
なんか仲間でもそういうライバル意識っていうか、アスリートとしての、まあ、競うっていう意識はまだありながら、でも、まあ、ある程度仲良くやっていくっていう、なんかすごく高校生で若い時であってもちゃんとできるって、さすがアスリートだなって本当に思います。今後もすごく注目を浴びるお二人だと思いますが、もう応援しておりますということですね。ちょっとお時間になってしまうんですけど、まあ、前回もバーベルラジオ出てくださった時も言っているんですけど、 SNS を教えていただいてもいいですか。
はい、SNS は Twitter とインスタ両方とも、STK アンダーバー59アンダーバー66。
はい、わかりました。詳細のところに貼っておきます。いや、今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。